と出会えたから、
そばにいてくれたから、ホッとできるよ、ありがとう。
保険と暮らし情報ステーション、この番組はフェニックス保険サービス、 GI コンサルタント、クラリス保険事務所、保険のラムズ、青空社会保険労務士事務所の提供でお送りします。こんにちは。水曜3時保険と暮らし情報ステーションのお時間になりました。さて本日は記念すべき第1回目の放送です。この番組を開始するにあたり、私の目の前に6名のパーソナリティアドバイザーの皆さんが揃っていらっしゃいますので、自己紹介からお届けしていきたいと思います。まずはこちらの方から。
横田博史です。よろしくお願いいたします。記念すべき1回目の放送としてですね、
はい、
なんでこの番組を始めたかということを、うん、ちょっとご説明を簡単にしていきたいなと思ってるんですけど、そういえば小林さん、
はい、
まあ、人生の中とかですね、普段の生活の中で大切なんだけど、ややこしいなとか面倒くさいなっていうこと、どんなことがあると思いますか？
私も子供が2人いる家庭がありますので、はい、子供たちの健康と、あとはちょっと離れた場所にいる私と主人の両親の健康なども、なかなかこれね、すぐそばに行けなくてね、大変なんですけど、大事なことなんですよ。
そうですよね、
はい、
お子さんのこととか、それからまあ生活をしている上でのこととか、
はい、
それから離れて、まあ、世代もね、お年召しているご両親とかね、
はい、
そういうことを、まあ、面倒見るというか、
ええ、
気にかけなきゃいけないっていうことたくさんあると思うんですよ、
はい、
でそういうことにはやっぱり年を重ねるごとにいろいろ病気だったりね、うん、それからもしかしたら生活上に事故があったりするかもしれない、
はい、
それから法律的な問題が絡んでくるかもしれない、
うん、
相続だってあるかもしれませんよね、
うん、
だそういうややこしいな、だけど本当は大切なんだけどもっと深く知りたいなっていうことがたくさんあると思うんですよ、
はい、
でも意外とそういうことって難しくできてる、難しく話されてる、うん、よく前文章なんかでもやっぱり難しく書いたりしてますよね。だそういうものをいかに優しく分かりやすく伝えようと、うん、まあ、ことに保険とかですね、うん、それからいろいろ社会保障の問題、
はい、
それから労働問題とか、それからアドバイザー陣としてはですね、弁護士さんがいたり行政書士さんがいたりですね、うん、そういういろんなメンバーでね、うん、いかに楽しく、簡単に優しくそういう大切なことを伝えようかということで始めたんです。
実際自分がその場にいてこそ初めて分かることというのは、ある程度事前に知識があるないではかなり違ってきますよね。
そうですよね。だからちょっと頭のどっかにね、
はい、
片隅の方にでも、あ、そんなことを言ってたな、放送でこんなこと言ってたなっていうのが覚えてれば、後の先のことは専門家に任せればいいと思うんです、
はい、
ちょっとこういうことが頭の隅に残していただくこと、うん、そのためのきっかけとしてこの番組がなっていけばね、いいなというふうに思ってまして、
うん、
そのために、まあ、何人かですね、まあ、頭は固いんだけど簡単にものを伝えられるメンバーをフルラインで集めましたんで、
はい、
ご紹介していきたいなというふうに思いますが、
フェニックス保険サービス多田新太です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。事務所は夕日が丘、あと、宝町の MN ビルの1階にあります。こちらで損害保険、生命保険、医療保険等の、保険商品を扱っておりますので、皆さんに、分かりやすくお伝えできればできればいいかなと思って、まあ、まだまだ緊張しておりますが、頑張って、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
こんにちは、GI コンサルタントの池田です。事務所はですね、札幌町という競輪場のそばで、事務所を構えておりまして、まあ、生命保険、自動車保険、火災保険などを主に 業務として扱っております。日常生活で知らないともったいないっていうようなことが結構あると思うんですけれども、私も10年間保険をやってきまして、こんな時も保険って使えるんだっていうようなことがありましたので、まあ、そういったところをですね、分かりやすく伝えていきたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。クラリス保険事務所の原和弘と申します。クラリス保険事務所はですね、平塚 の中原というところに事務所がありまして、私も生まれてからずっとこう平塚の中原に住んでおりますので、地元の地域に貢献したい思いでこちらに事務所を構えております。取り扱いの保険は損害保険、生命保険の垣根なく、どんな保険でも取り扱いしてますんで、本当に相談とかされたい方はお気軽にお声をかけていただければと思っております。では皆さんよろしくお願いします。
原くんはもうブログとかホームページも、ね、充実して、クラリス保険事務所で、叩けばインターネットでも見られますよね。
はい、保険のラムズ代表の、藤方周平です。よろしくお願いします。茅ヶ崎の東海岸で、事務所を構えさせていただいてます。茅ヶ崎生まれで、茅ヶ崎育ちで、東海岸小学校の第1期の卒業生になります。その後の学校も中学も高校も大学も、茅ヶ崎 で今仕事も茅ヶ崎でやらせていただいてまして、ずっと茅ヶ崎で生活をさせてもらってます。ファイナンシャルプランナーや、保険の資格も、持っていますので、私の知識が皆さんのお役に立てればいいなと思っていますので、よろしくお願いします。車を買う時とか、家を買う時とか、さまざまなご相談をさせていただいてまして、もしかしたらお嫁さんの紹介もさせていただくこともできるかもしれません。
かもしれません。ありがとうございました。それでは次のアドバイザーの方お願いします。
はい、こんにちは。青空社会保険労務士事務所、所長の原田幸彦と申します。神奈川県の平塚市の、夕日ヶ丘というところで、開業しております。平成15年のですね、11月に開業しまして、普段は、労働保険、社会保険の手続き業務や給与計算、あと就業規則などの社内の規則を作ったり、助成金の申請など労務関係の幅広く、業務をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、原田さんありがとうございました。それからこのアドバイザー陣をですね、支えてくれるのが、
はい、私 FM 湘南ナパサパーソナリティ小林和恵です。さあ、そして横田さんは、
はい、
ご自身の自己紹介。
あ、私ですか。
はい、
私先ほどですね、多田君からご紹介がありました、フェニックス保険サービスの代表してまして、またリスクファイナンシャルサポート研究会っていうところを主催をさせてもらってまして、いろいろな勉強会を開いたりですね、メンタルヘルスの講習会を開いたり、やってきました。で、たどり着いたのがこういう放送で、やっぱり多くの人に簡単に物事を伝えるっていう技術を、我々も研修の意味でもね、本当に保険屋さんとか、いろいろな社会保険労務士の方って硬いじゃないですか。で、硬いことを硬く伝えるっていうことをですね、自分ら自身としても打破したいっていう一つの研修の意味もあってね、人に伝える技術っていうこともこれで学びたいというふうに思ってます。
やはり横田さんが一番最初におっしゃった、大事なんだけれども少し面倒くさいもの、はい、それを私たちはじゃあその場になるまでと放っておかないように、はい、身近なことから事例として皆さんにご紹介して分かりやすい内容でお届けしていくという番組になりそうですね。
そうですね、少しでも役に立ってもらえればなというふうに思っております。
さあ、それでは今週から毎週水曜日3時には保険と暮らし情報ステーションの時間でお届けしていきたいと思います。このメンバーでお伝えしていきますので、どうぞ皆さんよろしくお付き合いください。
保険と暮らし情報サロンは平塚駅北口 MN ビル1階にございます。保険の見直し、 交通事故相談、相続相談、がん検診施設の紹介まで何でも気軽にご相談ください。フェニックス保険サービスが運営する保険と暮らし情報サロン、ご相談はご予約いただければ確実です。電話 0463-24-1111 24-1111 までお願いします。
経営者の皆様の身近なパートナー、青空社会保険労務士事務所は会社を守り社員の安心をサポートします。電話 0463-24-5077 24-5077。
保険のことなら保険のラムズ、車を買うなら保険のラムズ、家を買うなら保険のラムズ、何でもお気軽にご相談ください。お嫁さんもご紹介できるかもしれません。家計のドクター保険のラムズ、電話番号 0467-84-4808 お気軽にどうぞ。
保険の専門店 GI コンサルタント、ライフプランに合わせた保険の見直しは GI コンサルタント、電話 20-4484 待ってるよ。
もっと優しく、もっとわかりやすく、あなたの保険の疑問にお答えします。損害保険、生命保険のことならクラリス保険事務所にお任せください。クラリス保険事務所はあなたにとっての安心を保険という形でお届けいたします。保険に関するご相談、お見積もりは無料です。まずはお気軽にご連絡ください。電話番号は 0463-31-0135 31-0135、 ホームページはクラリス保険事務所で検索してください。
それでは本日の話題トピックスに移りたいと思います。自転車による事故についてお話しいただくのはパーソナリティ多田新太さんと藤方修平さんです。
よろしくお願いします。
まずは多田さん、藤方さん、最近2学期制になった小学校はもうすぐ通信簿を持って帰る時期なんですけれども、どうです、お二人とも学生の時の通信簿の思い出は。
ですね、母親がですね、はい、つい最近の昔の通信簿を取っといたみたいで、それが出てきたんですよね、
はい、
もう標準的な成績で全部普通とか、はいはい、5段階の3とか、もうずっと標準的な成績で来てましたね。
はい、じゃあオールマイティってことですか。
まあ、かもなく不可もなくみたいな。
頑張りましょうとかないですね。
すごいですね。多田さん、なんて書かれました、一言で先生に。
落ち着きがないとか。
私も書かれてた。さ、そんな多田さん、藤方さんと一緒にお届けしていきます。そうそう、自動車免許の更新手続きに行ったんですよ。で、その時講習を受けますよね。その内容で自転車による交通事故が多くて、道路交通法の自転車に関する話があったんです。自転車って結構身近じゃないですか。湘南地域って自転車を利用する人ってかなり多いと思うんですが、いかがですか。
そうですよね、自転車って、小さいお子さんでも年配の方でも気軽に乗れますので、免許もいらないし、結構乗ってる方って多いですよね。
まあ、でもそんな中ですね、自転車による事故って結構多いんですよね。
うち4台もあります
よ。あら、そうなんですか。事故とかないですか。
は
い、
今のところ私が横からぶつかられたぐらいです。
あ、そうですか。でもぶつかられたとかって、はい、実はあるんですよね、はい、あまりこう耳にしないことかもしれないんですけどね、そんな中で去年1年間、はい、日本ちょっと広いんですけども、うん、日本全国で、自転車の事故があったっていうのは15万6000件もあったんですね。まあ、なかなかちょっとイメージ湧かない数字だと思うんですけども、はい、まあ、最近って飲酒運転が厳しくなったりとか、車の事故自体はとても減ってるってニュース よく耳にしてますけど、はい、自転車の事故って10年前からあんまり数減ってないんですよね。変わってないんですよ。
あ、自転車の事故は数がそんなに変わらないもんなんですか。確かに道を歩いていたりとか、こう車を運転してるとき、フラフラフラフラって車道に出てきたりして、本当にヒヤッてすることが多いんですけれども。
本当そうなんですよね、私たちもあの日々外を歩いてても、はい、そういうヒヤッとすること多々あるんですよね。じゃあ実際どんな事故が多いのかっていう統計もあるんですね、
はい、
まあ、その統計を見ると、自転車の事故の8割以上に関しては車、
はい、
自動車との事故が多いんですね。それも出会い頭でぶつかってしまった、はい、っていうような事故が多いんですよね。
8割も、すごい数じゃないですか。
そうなんですよね。
車との事故ってことは被害に遭っている方がかなり多いということですよね。
やはりそういうふうに思われる方ってとても多いと思うんですけども、あの実はそう被害に遭ったっていうことだけではないんですよね、うん、加害者になるっていうことも自転車でもあるんですよ。まあ、あの以前にこれはちょっと裁判、まあ、ザタといいますか、はい、裁判にまで発展したようなケースがあるんですけども、あの男子高校生が朝、まあ、通学とか自転車で通学しますよね、
はい、
まあ、赤信号を交差点で、まあ、横断歩道で赤信号を無視して、横断歩道を渡ってましたと、
はい、
でそんな時にあの62歳の男の人が運転するオートバイと衝突しちゃいました。でその男性は、まあ、頭蓋内損傷っていう、まあ、症状で、
はい、
まあ、事故の後亡くなってしまったんですけども、この時裁判所の判決って、
はい、
男子高校生がその、亡くなられた男性のご遺族に4043万円も支払うっていう命令が出てるんですよね。
自転車とオートバイの衝突でオートバイに乗っていた方の方が亡くなってしまったんですね。
そうなんです。
それで4000万円、自転車に普段乗ることもちょっと怖くなってきちゃいますよね。
本当に怖いですよね、
うん、
そこまでこうシビアに考えて乗ってる方ってなかなかいないと思うんですよ、でもこの話って実際の話なんですよね、自転車対バイク、
はい、
どう考えてもバイクの方が悪いって皆さん思いますよね、まあ、今回のケースのように赤信号を無視っていう、まあ、これは法律違反ですよね。もちろん法律違反になってきますので、はい、まあ、そういった場合では自転車に責任が大きくかかってくる。でしかもこの高校生だから未成年ですよね、
はい、
未成年でも責任を逃れることはできないんですよ。
もうよく急いで乗ってる方多いですもん ね、 気をつけなくちゃ、ね、
もう一つ横浜地裁でもありまして、
はい、
女子高生が夜間携帯電話を操作しながら無灯火で走っていてというのが、
はい、
前方を歩いていた57歳の女性とぶつかってしまったというのがありまして、
今度は歩行者ですか。
そうですね、
はい、
でその女性には、まあ、手足がしびれて歩行困難になるという重大な障害がですね、残ってしまいまして、
はい、
でこの時の判決は女子高生が女性に対して5000万円を支払うというものでした。
もう明らかに女子高生の方が違反をしているというのは分かるんですけれども、こちらも5000万ですか。
そうなんですよね、このケースは自転車に乗りながら携帯電話、そして無灯火、つまり夜間なのにライトをつけずにという法令違反がありますよね。自転車でライトをつけないで走るって結構、まあ、多いじゃないですか。
ちょっと明かりがついてる道路なんて、ライトつけない方多いですよね、最近。
そうですよね、まあ、本当は言えないんですけどね。
そうそうそう、
最近は携帯いじりながら走ってる人もよく見かけますよね。
もう本当にいっぱいいます、
まあ、実は車だけではないんですよね、自転車でも禁止なんですよね、
もうとても高額な賠償金が発生するということは今のお話でよく分かったんですけれど、でもこれって自動車保険に入っていれば大丈夫だったりなんていうケースはあるんですかね。
いえいえ、自動車保険はあくまで車の保険ですので、契約をしている車でしか基本的には使えないんですよね。
やっぱりダメなんだ。うわ、じゃあ、 あの高額な金額は全部自分で支払わなくちゃいけないんですか。
そうですね、ちょっと難しいって思いますよね、
はい、
まあ、もちろん対応できる保険は、まあ、ちゃんとあるんですよね。
あるんですか、
はい
はい、
それが個人賠償責任保険 というものなんですよね。
個人賠償責任保険、
はい、
う
ん、その個人賠償責任保険なんですけど、まあ、一言で言うと、自転車に限らず日常生活において賠償責任が発生した時、うん、ということになるんですけど、
はい、
で例えば、まあ、他人に怪我をさせてしまったり、他人のものを壊してしまったりして、法律上の賠償責任が発生した場合に支払われるという保険なんですよね。
自転車に乗ってる時に限らず、自分が加害者になってしまった時に適用されるってことですか？
そうなんですよね。
うーん、
そんで、まあ、歩いていたりとか、まあ、そういった時でも、人に危害を加えるってことはなかなかないと思いますけど、そんな時に使える保険ですよね。まあ、あとワンちゃんとか飼われてる、
はい、
お宅っていらっしゃいますよね、方っていらっしゃいますよね、そういった方がお散歩中に誰か人をワンちゃん噛んじゃったとか、
はい、
そんな時にもこれ第三者に損害を与えたっていうんで使える保険なんですよね。
飼っているペットも、
そうなんです。
じゃあかなり範囲広いですね。
範囲は広いものなんですよね、
はい、
そう、この保険って、まあ、じゃあどうやって入るのっていうことになってくると思うんですけども、当然単体で個人賠償責任保険という保険商品もあるんですが、
はい、
実は自動車保険ですとか、
はい、
火災保険ですとか、うん、あとは障害保険などにセットして入るっていう保険であるんですよね。
はあ、なるほど。じゃあ単体でも入ることはできるんですが、セットの方がより安心だということですか？
そうですね。
じゃあ先ほどの5000万円とかも自動車保険に、個人賠償責任保険でしたっけ？
そうですね。
これがついてれば大丈夫なんですか？
そうです。この保険があればしっかり保証はしてできますよね。じゃあ小林さん、実際いくらぐらいだったら入りますか？
年で1万いくら、月1000円ぐらいとか、
月1000円ぐらい、年間で1万円ぐらい、そうですか。もうぜひ僕のところで入っていただければと思います。
なんですって？なんで？なんで？ということはもしかして、もうちょっと安いお値段で？
そうですね、まあ、もちろん保険会社ですとかによって、はい、金額の差は出てくるかと思うんですけども、じゃあ保証金額を1億円、先ほどは5000万円の支払いっていう話がありましたけども、1億円を、つけて、
はい、
保険期間1年間、
うん、
この、保証の内容で大体2000円ぐらいです、
うん、それでいいんですか？
はい、月に合わせると200円いかないぐらいですよね。
やだ、1万円じゃ入ってくださいって言われますね。
そうです。
なんだ、そんなもんなんですか？
そうなんですよ。
2000円で1億円も保証してくれるっていうことは、これ思っていたよりもかなり安いんですけれども、これ入っていた方が安心ですよね。これだったらもうすぐに入ろうかなと思われる方多いんじゃないですか？
そうですね、
うん、
これはぜひ入ってもらった方がいい保険だと思いますよね、
うん、
では、一つ、まあ、安心していただいたところで、うん、もう一つ、自転車を運転している人自身が、怪我をしてしまった場合はどうなると思いますか？
乗ってる自分が怪我をしてしまうということですね。
そうですね。
個人賠償責任保険じゃダメなんでしょうか？
ダメなんですよね、
うん、ダメなんですか？
ダメなんですよ。
はい、
この個人賠償責任保険は、第三者に対して損害を与えてしまった場合にしか支払われないんですよね。
あ、そっか。
だからご自身の怪我には出ないんですよね、
うん、じゃあ自分の怪我は自分で何とかするしかないんですか？
確かにそう思いますよね。
はい、
でもこの保険だけでは当然保険ってないんで、まあ、いろんな保険があるんですけども、
うん、
まあ、その中で、考えられるものっていうのは障害保険。障害保険ってよく耳にはされませんかね？
よく耳にします。多田さん、じゃあよく子供が自転車で転んで怪我をしたっていうのも、それも障害保険の中に？
もちろん入りますね。
あ、それはお父さんお母さん安心じゃないですか？
そうですよね、
うん、
ですんで、まあ、障害保険って、まあ、先ほど その個人賠償責任保険と同じように自転車に乗ってる時だけには限ったものではなくて、こちらも日常生活で、はい、ご自身が怪我をしてしまったと言った場合に適用できる保険なんですよね。
はい、
であとは、まあ、障害保険単体で入るというのも、まあ、一つ なんですけども、うん、まあ、先ほど、自動車保険にセットできますよっていう個人賠償保険の話をしましたけども、はい、こちらも自動車保険の、障害の保障っていうのがあるんですね、はい、今人身障害保障っていうものが自動車保険にはついてるんですけども、はい、そちらに特約というものをつけると、うん、その、お怪我をした場合でも、うん、自転車に乗ってる、間のお怪我の場合でも保障されるところまで広げることができるんですよね。
じゃあ例えば駅の階段で滑って転んでしまったっていうのも大丈夫？
そこも大丈夫です。
じゃあ自動車の免許を持っていない方とかはどうしたらいいんでしょう？
そういう方はやはり、障害保険に単体で入ってもらうという形なんですよね。
まあ、じゃあ、
ただ先ほど その人身障害の特約でその範囲を広げるっていう話も、はい、これも保険会社によってちょっと違いがありますんで、はい、ぜひ確認をしてみてもらえればと思いますね。
じゃあそれぞれの家族でやっぱりパターンが違いますので一度相談に行った方がいいですね。
そうですね。
なるほど、
先ほどもから気軽に乗れるっていう話をしましたけども、だからといっていざ事故を起こしてしまうとやはり大きな責任が降りかかってくるということなんで、もうしっかり備えは必要ですよね。
もう普段よく乗るものだからこそですね。
そうですね、ですので、まあ、まずは今ご加入の保険、まあ、自動車保険、火災保険、障害保険、はい、まあ、あとはその個人賠償保険、まあ、そういったものに入っているのかどうかと、いうものをぜひご確認してみる必要がありますよね。
これは何月でないと入れないというわけではないんですか？
特にそういった制限はありませんので、うん、
はい
はい、ぜひ皆さんご加入の、まあ、保険屋さんの方に相談してみてもらえればと思います。もし気軽に相談できるような方がいなければ、当然私たち
はい、
に相談をいただければ、お答えをさせていただきますので、お問い合わせをいただければと思います。
はい、
はい、お問い合わせの、ファックス番号ではお伝えさせていただきます。
はい、
ファックス番号は 0463-23-7200-23-7200になります。自転車保険の相談ということで送ってきていただければと思いますのでよろしくお願いします。
は
い、
このファックス番号0463-23-7200は FM 湘南ナパサのファックス番号になります。お送りいただくときには自転車保険の相談とお忘れなく書いてくださいね。それでは今日のまとめです。多田さんからお願いします。
はい、自転車に乗るなら個人賠償責任保険に入りましょう。以上です。
自転車の事故、そして自転車の保険についてお届けしたパーソナリティは多田新さん、藤方周平さんでした。
希望に満ちた明日が見える、ずっと
そうさ、
いつまでも一緒だよ。
保険と暮らし情報ステーション、皆さんいかがでしたか？大切なことを分かりやすくおテーマにお届けしています。皆様のお役に立てればなと一度考えています。保険と暮らし情報ステーション、この番組はフェニックス保険サービス、 GI コンサルタント、クラリス保険事務所、保険のラムズ、青空社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。それではまた来週水曜日午後3時にお会いしましょう。ごきげんよう。この放送の内容は一般的な話題提供の範囲であり、法的・医学的な見地からの裏付けはありません。また保険・金融商品等に関しては個別の会社を特定してのものではなく、内容・データに関しては最新のものでない場合がありますことをご了承ください。